はい、というわけで、清水記者講演会を主催されている哲也さんに、来ていただいております。
どうもこんばんは。
いやー、まさかね、哲也さんに、本村さんに来ていただけるとは。
あ、そう？
いやー、どこで清水記者とお知り合いになったんでしょうかね。
まあ、本当ね、ミラクル。
まあね、リーパイしないテクニックって知ってます？
え？
いや、麻雀、麻雀、麻雀、麻雀。
麻雀。
麻雀。麻雀のリーパイしないテクニックっていうのがありまして、
はい。
ああいうのってなくなったらええのにっていうのをずっと思ってたんですよ。
というと？
てっちゃんさん、リーパイって知ってる？
いや、わからないです。僕、あんまり麻雀は詳しくないですね。天宝とか、やるくらい。
麻雀の方はあんまり詳しくない。だから、言うたら、コンピューターの麻雀世代っていう。
まあ、そうですね。
まあ、いわば。まあ、ちょっとやるっていう程度で言うたって、その、コンピューターの麻雀をやるわけで、
パイ。雀荘とかは行かないですね。
そう、まあ、あんまり行かへんにしても。あ、
一回行ったことあるけどね。
麻雀パイとか、あんまり、そんなんで、やるよりかは、コンピューターの馴染みがあるみたいな。
うん、うん。
そこなんですよ。コンピューターの時代になって、本当に良かったなっていう。
で、リーパイっていうのはモーパイみたいな。
まあ、近いけど全然違う。
ほうほうほう。
リーパイっていうのは、自分の手牌ありますよね。
はい。
あれをこう順番に並べることなんですよ。
ああ、やるやるやる。
バラバラバラバラって積もってきたバラバラじゃないですか。
うん。
それを、こう、順序よく並べません？
並べる並べる。で、たまに上に置いたりする。
でも、それを並べちゃダメなんですよ。
え、そうなの？
コンピューター麻雀ってきっちり並んでますやん、ピシッと。
うんうんうん。
マンズ、ソーズ、ピンズみたいな種類ごとに、しかも小さい順からずっと並んでますやん。
はい。
で、右端に字牌があるみたいな、そういう形で表示されること多くないですか？
そうですね。
それを実際の麻雀牌でやっちゃダメっていうテクニックなんですよ。
ほう。
そうやって綺麗に整列させることをリーパイって言うんですよ。
うん。
理科のリーにパイと書いて、リーパイ。
うん。
これをやらないっていうテクニックがあるんですよ。
これをやらないテクニックを使うと、どういう利点が？
逆に言うと、リーパイをすることによって、
はい。
相手に自分のパイの、自分の手配を推測されるんですよ。
まあ、プロ同士になると、この並べ方で、みたいな。
そうそうそう、例えば、右から3番目のところに積もったやつを入れたとしましょうや。
うん。
じゃあ、その左、側2杯が、言うたらその順番になってたりとか、あんこになってたりとかしてるんじゃなかろうかというのがわかりません。
うん。
ついに、本当にコンピューターマージャンみたいに順番にマンズ、ピンズ、ソーズみたいに並べてたら、
うん。
こいつ何詰まったかっていうのわかるじゃないですか。
うん。
100% わからんよ。わからんけど材料を与えるわけじゃないですか。
はい。
それを嫌って、で、その玄人の麻雀打ちが何をするしでかすかって言ったら、
うん、
一切並べ替えないっていう。だから手の中ぐっちゃぐちゃなんですよ。
でも、もう頭の中ではもう、
そう、頭の中で整理してするっていう、
うん、
だぐっちゃぐちゃのまま打つんですよ。
うんうんうん。
だからどこにどう入れてるのかなんていうのは関係なくなるという。うん、これがリーパイしないテクニック。
なるほど。
推測させないために。
で、急になぜ 麻雀のその。
あ、こういうテクニックって、言ったら、
うん。
なんて言うんですかね。単なるリーパイしないっていう思考を訓練する必要があるだけであって、
うん。
本当のなんか麻雀の駆け引きとは無縁の、言ったらなんか必須というかなんか、努力して覚えなあかんみたいなとこじゃないですか。
はい。
これできるようになるまでって時間かかりません？
うん。
そんなんいらなくないっていう。
え？
いや、そこに面白みってあんのっていうゲームの面白み。なんかできるようになった自慢じゃないですか、単なる。
できるようになった自慢ってね、強いんですよ。ブタオさん。
はい。
できるようになった自慢がね、できるとね、
うん。
途端に注目されちゃうからね。
もうなんか、プロ感ありませんどやれませんリーパイしない。
どやれるし、格闘ゲームでも、
うん、
わざわざ難しいコンボ減らないのを選んで、やって、どやーって。
減らない
の。やるじゃないですか。わざわざよ。
うん。
わかります？
うん。でもそういう減らない難しいコンボやるのっていうのは、言うたらロマンあるし、
うん。
ちょっといいじゃないですか。
いい？
だってそれやることによって有利にはなったりとかしないわけじゃないですか。
うん。
しかし、リーパイしないテクニックは明らかに有利になるんですよ。
そうなの？
有利になるっていうか、それをやってスタートラインみたいなところがあるじゃないですか。
うん。
逆にてっちゃんとか僕とかがど素人感丸出しで、
うん、
マージャンってリーパイするじゃないですか。
うん。
そんな人にバレバレになっちゃうわけじゃないですか。
こいつ、バレバレに。
こいついつもマンズ右端やな、みたいな。自敗左端やな、とか。
なるほどね。それいやでも、うん、格ゲーの場合もね。
はい。
まあでも、難しいコンボ失敗して、
うん。
窮地に立たされるっていうこと結構あるんで。
でも、リーパイしないがゆえに失敗とかはないんでね。
ないないない。
うん、リーパイ。
だから、なんて言えばいいのかな。でも、リーパイしないテクニックってできたらかっこいいと思うよ、俺は。
だから、かっこよさだけのために、でもハードルがあって。
うん。
で、その、リーパイしないっていうテクニックは、麻雀を強くなる上では。
うん。
まあまあ、厳密に言ったら必須じゃないのかもしれへんよ。
うん。
パイの読み合いなんかせえへんっていう戦略もあるから、
うん、
ひたすらそのツモにかけるのが現代麻雀の鉄則みたいな、こう、読み合いの麻雀自体がまどろっこしいと。
うん。
確率上げてってどんどん積もっていくのが強いみたいな風な変革もあったらしいんで、
うん。
必ずしもではないけど、でもリーパイしないテクニックっていう古速というかまあ、ねえ、麻雀以前のところで戦ってるみたいなところあるじゃないですか、それって。
麻雀以前？
そう、以前のところで戦ってます。記憶力とか、なんか、把握力とかで戦ってる面があって。
うん。
まあ、簡単に言ったら、そのゲームに入っていくまでにハードルが作られちゃってるってことですよ。
ほうほうほう。
で、困難はなくなったらいいって思って。
うん。
って思ってたら、今こう、コンピューター麻雀みたいなのが、ものすごく普及してて、
はい。
そのコンピューター麻雀にリーパイしないテクニックなんて一切介入する余地がないじゃないですか。
ないな。もうだって全部自動で並んでくれる。
そう、自動で並んでるし、相手がどっからパイつまみ出してるかとかっていう情報はコンピューター麻雀でやり取りされないんですよ。
うん。
つも切りか、手牌の中から切り出したかしかグラフィックには表示されへんから、
うん。
リーパイしないテクニックって、っていうの生かされる余地がないんですよ。
うん。
だからみんなリーパイするかしないかみたいな選択肢から解放されたんですよ。
うん。
麻雀プレイヤーは。その、コンピューター麻雀する限りにおいては。
うん。
で、僕はざまーって思ったんですよ。こういうのは廃れるテクニックやと。
ざまーまで言います？
うんうんうん。ほんで、これやっぱり哲也さんはわかんないかもしれへんけど、
うん。
格ゲーの話に、つなげようと思ったんですね。
あ、そう？
実はその格ゲーにおいてもリーパイしないテクニックと同様のテクニックがかつてあって、
うん、
哲也さんなんかもはや馴染みがないのかもしれへんけど、
うん、
相手のコンパネ見るテクニックっていうのがあったんですよ。
あ、反対側に行って
？違うよ、負けるやろ、それ
。いるからね、わざわざ。
うわ、中パン出した。対処しよう。戻らへんやろ。
わざわざ。だって、いるからな、実際に。気違いみたいなやつが。
かつてね、ストリートファイター2、うん、からダッシュが出るぐらいまでの間って、
はい。
横並びで対戦してたんですよ。
うんうんうん。あ、言いたい意味わかるわ。うん。
だから画面情報だけじゃなくて、
うん。
相手のレバーさばきとかボタンを何、
あ、それね、うん。それ、やる、うん。
コンパネ情報も大事やったんですよ。
そう。相手の手が何見るかでしょ。
そう。
それはね、うん、今の大会って、家庭用でやるじゃないですか、うん、その開け込んで。
ああ。
持ち寄りで。
はい。
だからめっちゃ見る。てか、なんかボタンの音をわざと、
うん、
その、対応してない音を鳴らすテクニックとかもあるもん。
あのね、百列客とか、
うん。
百列張り手とかあるじゃないですか。
はい。
連打するじゃないですか。
うん。
あ、来るみたいな。
うん、そう。
で、それを逆手にとって全然違うボタン連打するとか。
うん。何がやばいって、うん、リアルアーケードプロとかってボタン8個あるんで。
うん。
だから対応してないボタンを押すと何も出ないんですけど、うん、はい、相手からしたら何か押したから何か出ると思うって。
うん、うん。あ、来た
っていうね、謎テクニックとかいろいろありますよ。あとは肘ぶつけるとか。
ああ、そっか。だから、僕はね、そのコンパネ情報を元に参照して、
うん。
駆け引きするっていうのって、なんか、古速やし。
うん。
そういうテクニック、かつての梅原も横並び台に対応した修行してたんですよ。
うん。
梅原って変な座り方するんですよ、対戦するときに、
うん。
こう、足を横に組んで座るみたいな。うん、あれなんでやってたか言ったら、うん、横並びのときに自分のスペース確保するために、ずっと体勢を修行してたっていう。
うん。
でもそういうのって解放された方がいいじゃないですか、そういう修行からは。
そうなの？いや、なんか、めっちゃみんな、大会とかで、うん、反対側、ゲーセンの反対側でも、
はい、
肘が大きく動いたら方翼線出すんだとか。
で、そういうのは、通信対戦材という向かい合わせの、台が普及することによって、なくなっていったんですよ、そういうテクニックって。
うんうんうん、
せいぜいペシペシ音してるなぐらいが伝わってくる程度じゃないですか。
はい。
言うたら相手のコンパネなんか見れないし、
うん、
大柄が座ってても横圧迫されるみたいなんてないじゃないですか。
うん。
だから良かったなと思ったけど、今、てっちゃんの話聞いて、
うん。
そう、今のエボとかって、横並びでやってるって。
そう、横並びでやってるし、めっちゃリア系。膝に置いたり、はい、下に置いたりとか、いろんな置き方があるから、
はい。
もし下に置いてるやつに足ドンとかしたらちょっとね、ずれたりする可能性もあるしね。
いや、だから、
いろいろあります
。だからそのコンパネイルテクニックが復活しちゃってるじゃないですか。
そう、復活してる。
で、日本のプレイヤーがね。
うん。
エボに対して、あれ誰やったか忘れたんですけど。
うん。
エボ嫌なんすよねって言ってて。
うん。
見られるからって、横並び。
そう。だから、あれよ。純正コントローラー強い説があるの
よ。わかんないっていう。
そう、わかんないっていう。しかも、小さいじゃん。
はい。
コントローラーって。だから、こう、かがむようにしたらもう全くも見えないっていう。音も聞こえない。
あ、情報を一人だけ与えない。
そう。で、こっちはめっちゃ見れるっていう。
ベシベシベシベシベシって。
うん。
あれくんなって。
なんなら若干ちょっと後ろに座ると思う。いや、だからもうね、そういうテクニックってなんかもう格ゲーではめちゃくちゃ有利ですね。
だから、熱帯とその横並びと 通信対戦ではそれぞれなんていうかテクニックが違うわけじゃないですか。
うん。
これはもうなんかゲーム以前の問題ですやん。ゲームの外での戦いじゃないですか。
うん。
こういうのってなくなったらいいのになって僕は。
え、純粋にゲームだけ？
そうそうそうそうそう。ゲームだけでやりたいなって。
そしたらゲーセンあんま人来ないよ。
いや、だから通信対戦台ってやっぱり良かったじゃないですか、横並びより。
いや、だから、うん、それでも、ちゃんと、うん、反対側に灰皿巻いたり。
いや、
いや、しないと、勝つためには。っていう奴らが集まってる、だから、豚尾さんの言うことはもっともなんだけど、それはゲーセンに行ってる基地外どもには通じない。あいつら基地外
だから。あれですか、あの、不利な
技。自分だけが勝てばいいから。
不利な技振られたら、おらーとかっていうやつです
。そう。
めっちゃ怒号が、大、うん、蹴ったりとか。
そう、灰皿が飛んできたりとか。もっとなんかジュースこぼしてベタベタにしたり。
あのね、ちょっと投げはめしたりとかしたら、めっちゃ大蹴ってましたよ。
うん。なんかもうね、なんかゲーセンで、格ゲーで、その勝とうとしてるやつなんてね、
うん、
もう、やばいやつなんで、基本。
僕、10代の時、なんか、感覚おかしかったのかもしれへんけど、
うん、
ゲーセンで台叩くとかっていうやつばっかりやったから、なんか、なんとも思わなかったっていう。
当たり前すぎて。
その暴れてた、なんかもう、はめるたびに暴れたらずっとはめてたって。微動なりせず。あの時は確かになんか、荒くれ者がゲームやってましたね。
そう、荒くれ者がゲームやって、はい、今は荒くれ者も、はい、もう若干少な、まあいるんですけど。
荒くれ者伝統ゲーム。
全然いるんだけど、はい、オタの荒くれ者が多いですね。
何それ、オタの荒くれ者って。
だから、暴れるオタク。
何それ、暴れるオタクってそんなんいるんですか？
いや、だから、ガンダムとかやってる
やつ。ああ、ほうほうほ
う。めっちゃ暴れるし。
え、暴れてんの？
うん、規制発するし、マジで動物園って言われてるレベルだから、ガンダム勢は。
いやね。
そのテクニックね、確かにそのゲームの腕だけで勝負って言いたいところだけど、まあ今のスポーツでもね、なんかこれ、スポーツ以外の外での戦いがなんか影響しちゃうじゃないですか。野球でもサッカーでも。
ヤジとかね。
そう、ヤジで動揺したり、そのホームとかアウェイっていうのがある時点でね、もう。
まあ確かに。
野球
応援のおかげで勝てました、
ね。有利になるっておかしくないって、その野球以外の状況でって。
まあ野球はもっと言ったら、審判で有利になったりとかする
し。そうそうそうそうそう。オキパイアになったり。
ボクシングなんかでも、なかなかこう、あれですね、疑惑に判定が。
疑惑に次ぐ疑惑があるじゃないですか。スポーツでも。
はい。
だから、格ゲーはなかなかそういうのが、ないんですよ、疑惑は、
はい。
あんまり。
はい。
そのコンピューターがね、ちゃんと分かりやすく判断してくれるんですけど、
はい。
じゃあどうやって、勝てばいいのかって言ったら、
はい。
人だなっていう。コンピューターじゃなくて人を攻略していこう。
いやー、だからその、ガイル対策とか、ガイル攻略じゃなくて、ガイル使い攻略はやめえやって、漫画に書いてましたやん。
うん、書いてたけど、
はい。
解説くんが言ってるからうぜえと思いましたね、僕。あの漫画の最高なところは、
はい。
はい、倉橋とフェイロンはいいんですよ、全然戦ってる同士は。
マー君。
一切戦わんで、やべえ、うん、やべえ。やべえ、飯屋見つけたんだよ、グフーとか言ってる。はい、梅原たちの取り巻きが一番やばい。マジで解説くんすぎて、あるあるっていう。てか、わざとらしくこんなやって書いてるのかなって。いや、彼はガイル使い対策をしているのではって。お前ら多分負けてたんじゃないの、このフェイロンに、みたいな。
いや、あれがいい味出してね。
そういう味出してる。ゲーセンってほんとクズしかいないんだなっていうのがマジでいい感じ。
しかもあの辺りの人全員実在の人物っていうのがやばいですよね。
やばいよね。やばいのがやばいよね。
あのヒゲボサボサのメガネの割れてて、川村くんっていう。
うん。
あの人とか普通にあの梅原の大会とか出てきますもんね、今でも。すごいわーと 思いまして。なんかあの、事情通のなんか北村さんとかそういうのいるじゃないですか。
はい。
なんかあの、誰にでも話しかけていくみたいな。
うんうんうん。
で、あのプレイヤーは噂は聞いたことありますねとかって言って。
うん。
うん、で、あの、いろんななんか、キャラとかの解説とかしてくれるじゃないですか。
解説欲しいんでしょ。
でも自分ではなんか一切プレイしてない感じ。
そう、どこのゲーセンにでもいる。
はい。
みんなに顔が広い解説おじさんっていう。
でも、ああいうキャラいてこそなんか、あの、ホビー漫画っていうの？
てか、ゲーセンって感じするなって、本当に。
マハリトさんなんですけども。
はい。
モテラジでプッシュしていた男の映画、ロッキーを DVD で3まで見た。一気に見れる爽快なストーリー。特に3のアポロがすごくいいやつでグッとくる。ちなみに吹き替えで見ましたって。
マジ？はい、最高ですね。
はい。まあ、ハリトさんが、ロッキーを3まで一気に。3までが最高に盛り上がるとこですね。やっぱり。
やっぱりね、めちゃくちゃ面白いですね、ロッキー。最高ですね、1から3までは。いやいや、全然そのから、その後も面白いんだけど、特に1から3でもう、一旦ロッキー終わりだなっていうぐらい面白いんで。
3の終わりなんて、ほんまにロッキー終わり感すごいですもんね。
うん。
で、言うたらアポロ物語じゃないですか。
うん。
最近クリードっていうロッキーの7に当たるやつ出ましたけど、
うん、
あのアポロの息子が出てきてねっていうのはあったけど、なんだかんだ言ってロッキーってとりあえずはロッキーとアポロの物語であった時期がすごく大きいじゃないですか。
うん。
で3が締めくくりじゃないですか。
うん。
それのあれがやっぱり単純に1から2、1、2、3って見たら盛り上がることこの上もなく、で4見てあれって思うかもしれへんけど、5が泣けるんすよね。
いや、4も面白い。
4は面白いけど、うん、あれって思うんすよ。
5の方がね、
はい、
あれ感は強いの。
そう？トミーマシンガンですよ。
もう5が一番面白くないといえば一番面白くないんですよ。
そうや。だって、あの、
いや、だって、
僕の部屋を。
ファイブのせいでロッキー終わったでしょ。
最後のドラマですよ、
うん。
うん。
最後喧嘩ですよ。
いや、あれは熱いですけどね、僕。
いや、あれはね、ロッキーとしては面白いのよ、うん、とっても、
うん。
だけど、売り上げ悪かったねって。
で、なぜか ロッキーザファイナルではファイブなかったことにされてない。
そう。
あれだけ許せんけどな、ロッキー。
だから、ロッキーの中でもないのよ、ロッキー5は、やっぱり。
トミーマシンガンの師匠やった事実もないのか。
ない。
いやー、なんか、ファイナルって5のやり直しっていう説までありますもんね。
そうそうそう。てか、ファイナルが5だったら本気で本当にすごかったな。
でも、ファイナルが5やったらファイナル見れなかったんじゃないの？
そうなんですよ。だから5はありがたいんですよ。
いや、でもファイナルが5やったらファイナルはクリードチャンプを継ぐ男やったかも。
うん。
うん、
ああ、でもクリードがあるっていうのが嬉しいよね。
うん、うん、うん。マハリットさんはあと4、5、6、7を見る喜びがあるかもしれないですよ。
そうですね。
26日に清水記者の講演会やるんですけども、
はい。
沖縄のバジルさんがわざわざ見に来てくださるらしいんですよ。
うん。
で、バジルさんがせっかく沖縄に行くなら、ヤンパルの自然を見たいなーって。
ヤンバルの自然はいいですけど、はい、とても遠いので。
ほうほうほうほう。
まあまあ、まあでも、ちなみに水族館行くのであれば、ヤンバルもね、そのまま、自然もね、多分行けるのかなって。
で、バジルさんが、せっかく沖縄に行くなら、ルートビア飲みたいなって。
もう、これはもう、いっぱい飲めます。
で、簡単に？
はい。
ほう。で、せっかく沖縄に行くなら、美ら海水族館行きたいなって。
これも行けます、多分。行けるけど、うん、なかなかドライブが大変ですので。
はい。なんか、みんな、那覇空港着いたらすぐ美ら海水族館行けるぐらいには思ってるでしょうね。
そうですね。
うん。あ、そんなもんなんですか。
うん。
あ、そうなんや。僕、結構時間かかった記憶があるんですけど。
え？
車で延々走ってったなっていう。
まあ、5時間ぐらいかかるんじゃないですかね。
あ、
まあでも内地に比べれば、だって内地の人大阪から東京とか車で行くでしょ。
いや、だってそれは一つの旅行レベルで行くじゃないですか。10時間ぐらいかかります。
今回も旅行レベルで。
いや、那覇空港着いた瞬間に旅行は終わってるんですよ。そこからさらに旅行って。
なるほど。
うん。で、やはり万星は外せないって。
そうですね。
バンボシュ行ってもらったらルートビアが同時に叶いますよね。
そうですね。だからバンボシュ行けば大体大丈夫です。
はい。あ、大体ね。で、最終、沖縄最終兵器は、モンゴリアンバーベキュー。という。
モンゴリアンバーベキューに行けたらいいですね。本当に、北谷の方にある。日本で、ここでしか食べれない。
日本で唯一と言われる。
はい。
モンゴリアンバーベキュー。
うん、
確かにな。僕をもってしてもうまだ未体験ゾーンですからね、モンゴリアンバーベキューは、
はい。
で、ヤジベイさん、そういえばてっちゃんさん肝心のタコの卵ブログで講演会宣伝まだしてないのではって。
ああ、その週にやろうと思ってて。
その週に。
はい、月曜日あたりに。
その週、
まあ、最後の追い込み的な。
うーん、なるほど。お楽しみに。
そうですね。もう、最近は大変ですね。はぁーってなる。はぁーって
。藤子くんなんですけども、モルトっていう人いないよねと、ビール好き、キリン党の父親に聞いてみたら、同意してたと。普段は私の意見にほぼほぼ同意なんてしないのに、やはりモルツ陰謀論がっていう。
モルツ陰謀論。
モルツ党って言われる人ってほとんどいないでしょっていう話を。だからモルツが好きでモルツ飲んでる人ってすごく少ないんちゃいますのんっていう話を僕は
先週、うん、
だからドライ党もいるし、キリン党もいるし、札幌党もいるけど、
うん、
エビス大好きとかっていう人もいるけど、
うん、
モルツにこだわりを持ってる人っていうのは、モルツがこだわりのないビールなだけに、あんまりいないんじゃないのかって。
うん。
もう最近遭遇したんですよ。
いた。
モルツが好きなんですって。
いますよね。僕の周りにも一人、二人ぐらいいますね。だから実はいたんですよ。
プレミアムモルツじゃなくてモルツが好きっていう。
そうそうそう、プレミアムモルツじゃなくてモルツ。
まあ、いいねんけど、多分この人こだわりないんやろなって。
ひどくない？めちゃくちゃこだわりあるさ。めちゃくちゃ、誰よりもこだわってると思うんだけど、モルツ選ぶなんて。あえて。
いいんですけどもね。
なんかひどくない？
いや、こだわってもいいんですけども、なんかそういう感じなんですよ。だから、すごい少数やろうな。少数やけど、世の中の飲食店では、最近溢れてるから、これちょっとって思っちゃうわけですよ。
だから、この少数の人はこだわってますよね。
でもそういう人を喜ばすために、 飲食店のモルツを置いてるわけではないっていうところが。
ない。だけど、だから、
うん、
あの、ビールに、
うん、
その思い入れがない人はプレミアムモルツって言われたらわーいってなるけど、
はい。
わーい。思い入れがある豚尾さんは、はい、別にプレミアムモルツ、そんな味が好きじゃないからと。
うん、うん、好きじゃないなっていう。しかもずっと、
細い
意味嫌ってるあの細いジョッキみたいな、あの変な、うん、変な、古速なグラスですよ。
うん。
なんぞこれっていう。あれは、ちょっとって思いますよね。
で、それに対して、
はいはいはい、
本当にプレミアムモルツができる前からモルツ好きな人は、こだわりあるんだなって。
いや、プレミアムモルツができる前からの、モルツ好きな人はいましたよ。
え、だからその人はずっとだからモルツが好きなんでしょ？
その人がね、今のモルツ好きって言ってたら、その前のモルツを認めない。
え？
あ、だから今のモルツ、前のモルツと味ちゃいますもん。
そうなの？
うん。
じゃあ今のモルツ派もいるんじゃないの？だから。
まあいるかもしれないですけどね、そら。味が。
だから、僕の前にいるモルツ好きはそれですよね。
今のモルツが好きっていう。
好きって、うん。好きってことよね、うん。モルツ派だから。
そうそうそう。
だからこだわりあるんだなって。
まあ、それも育ててってね、いずれ、僕を驚かすぐらいの成長してってもらえたらええなとは思うんですけど。
何を？なんで自分が好きじゃないビール好きだと嫌みたいになってきてるわけよ、だんだん。
いや、嫌じゃない。だから、うならせ。だから
こだわりないんだねって。
っていう、言ってた僕を、なんかこう、
めっちゃこだわってるじゃんって。
こだわりを見せてくれるのを期待してますよ。
あ、いや、あんまりね、うん、そういうこだわりがある人はね、
うん、
任すとか多分ないはず、あ、いいんじゃない好きなの飲んだらって言って、俺はモルツ飲むけどって。あ、そう？
なんか、懐からモルツとか出てきたら、さすがに僕も謝りますけど。
懐からモルツ懐からね、
はい、
霧一番シンプル出した人見たことないからね。
クリア朝日出した人見ましたよ。
見ました。僕は、カバンからクリア朝日六缶ケース出した人見たことあります。その人はクリア朝日党でした。
そうそうそうそうそうそう。
こだわりがありました。
バカな、私はクリア朝日党なんだって。
うん。
言ってましたよね。
言ってたら。
藤子くん、ハードヤンキーっていう。
あ、マイルドヤンキーに対する。
ヤンキーに対するハードヤンキー。日本の最近土球に苦しめられてる。
いや、もうね、
うん、
マイルドヤンキーって言ってね、土球がね。
はい。
なんか地元のためにやってるみたいなのもやめえよ。
伝統。
そう。
伝統の担い手やからね。
そう。
うん、
本当に足折っていきたい全部。
ハイキックで吹っ飛ばしたいから足折りたいに変わってる。
うん、吹っ飛ばした後足折りたよ。鳥の足にした。
あ、逆の。
そう。
逆関節みたいな。
逆関節、神の左手、悪魔の右手の先生が。
はい。
パイプに足押し付けられて、お父さんにガキグキって。
あ、黒い絵本のやつですね。
そうそうそう。で、
悪い魔女
です、ね。ちょっとだけ、ちょっとだけやるけど、ぐしゃってやって、ギャーって。
あれひどいですね。
あの先生めっちゃタフだったのにね。あんな目に合わせてきた、ヤンキーは。
あの頃の勝元さん。モテラジによく出てくる、看板も出さずにやってるラーメン屋の入り口です。
おー。
看板も出さずに必死に、バケツ出してやってるんですよっていう元気いっぱいですね。福岡の。勝元さんが元気いっぱいに食べに来てたみたいですね。
いいですね。
お客さん、酒を飲みますか？利き酒って知ってますか？
うん。
利き酒をする前に、高菜を食べますか？そうです。そういうことです、うん。そんな神経の人に食べてもらっては困るのです。っていう。あれですよね。いや、元気いっぱいのね、高菜はもう何度も言ってますけど。
はい。
もう気狂ってるぐらい辛いですからね。
そんなに？
あれ食べてスープの味なんてわからないですからね。
わかってもらったら困る。
ちゅうか、わかってる、あの高菜食ってスープの味美味しかったですねとかって言ってるやつ、 おかしいんちゃうかって思う。てか分かってないやろって思う、うん。だからそんな感覚の人に帰ってくれっていう、あの、店主はすごく正しいかなって。
正しい。でもじゃあ水を飲みますよ。
そう。
飲みまくりますよ。
それでもダメなんですか？
ダメですかね。
うちは看板も出さずに必死にやってるんですよ。う
ん、なんかね、俺が苦手なお店っていうのは、もう大体自分の中でようやく分かってきて、
ほうほうほう、
やたらおしゃれか、
はい、
やたらおしゃれって、まあおしゃれなお店自体はいいんだけど、
はい、
自分の中では身分が合ってないようなおしゃれ感。
身分不相なおしゃれ？
そうそうそう、なんかもう場違い感が半端ないところとかは、ちょっと気遅れしちゃうなってもなるし、
はい、
あとは、あの、張り紙がいっぱいあって自己主張が多い店ですね。ちょい飯朝ちゃんとか。
いや、だって元気いっぱいはスープからまずお飲みくださいって書いてますよ。
だからそういうお店はすごく苦手ですね。
しかもね、高菜食べ、あの、スープの味が分かんなくなるぐらいの、超辛い高菜置いてるくせに、スープの味分かってほしいっていう。
うん。
この高菜をどう使ったらいいのか分からないんです、正直。
ラーメンに入れる。
いや、味分かんなくなるんですよ、それ。
だからまずスープじゃないですかって言ってたでしょ。
そう。
まずはスープなんですよ。まずはスープから、スープの味を確かめた高菜に行けばいいわけですよ。
確かめるでしょ、うん、うん、美味しいなって、このスープって。濃厚で美味しいなって、高菜入れて食うじゃないですか。
うん。
もう二度とスープの味わからないって。
うん。だからスープは吐かないんですよって。
だからなんでこの高菜が置いてあるのかが、誰に向けて置いてるのかがわかんないんですよね、この店。本気で。
いや一回行ってみないとな。
むちゃくちゃ辛いっすよ。あんな辛い高菜食ったことないし。で、辛くて汗かくんですよ。で、ティッシュ売ってるんですよ。
ひどくない？ティッシュ売るって。
ポケットティッシュ販売とかって。なんかよくわからないですね。でもラーメンはうまいですよ。でも高菜はやめてほしい、あれは。本当に。味わかんなくなるから。うん、バジルさん。沖縄県外からの参加はなかなか難しいと思いますが、はい、沖縄の今を見る、知る、良い機会かもしれません。っていう、この、てっちゃんさんの講演会について、ね。県外からの参加は難しいかもしれませんが、っていう。
いや、難しいですよね。沖縄は遠いし、うん、絶対飛行機乗らないといけないし。
飛行機嫌なんですよね。
だから嫌なんですよね。だからね、あの飛行機怖くなくなる薬をね、
うん、
早く手に入れないと。
いや、薬に頼るのも嫌やしね。
いや、めっちゃ頼るやん、パブロンとか武藤さん。
パブロンはもう、あれだってすっごいパワーですもん。
だからすっごいパワーでしょ？だからすっごいパワーで俺の飛行機の怖さも抑え込んでほしいの、ね、
よ。てっちゃんは知らないですよ。僕自身が飛行機乗るときの話です。
いや、俺の話してるよ、今。
いや、違う、僕がだって行くんやもん。てっちゃんは講演会で飛行機乗らないじゃないですか。
ああ、そうそうそう。だけど俺がまた内地に行くときは、
うん、
もう飛行機怖いから不安になくなる薬か気絶する薬が欲しいっていうことで。
僕はもうただただ怖いだけですよ。
もう怖いよね、
うん。うん、そこは別に薬とかはいらない。ただでも怖いな。
うん。気絶したい。
食わない。松さん、ほとんどマスコミで取り上げられない案件。日本の右翼はこういう問題こそ取り上げるべきでは？日本のイメージが悪くなると思うけど、これ深刻な環境破壊、先住民の人権侵害を生む、熱帯雨林の違法伐採、違法木材は今も商社、建設業を通して日本にっていうニュース。ですね。熱帯雨林を日本向けの木材としてもバンバン刈り取ってるよっていう。日本のそういう商社とか、そういったのはモラルが薄いんじゃないかっていう話ですね。
うん、
でも右翼は、こういう問題は取り上げたら右翼じゃなくなりますもんね。
右翼からしたらもっと取れってことだよね。
いや、右翼からしたらなんか、クジラを取りすぎる日本人はいないし、マグロを取りすぎる日本人もいないし、ウナギは食って応援しようってことやし。
でも何の肉ですかねって。
いや、でもなんか考えてみたら日本人って取りすぎるの好きっすよね。
少ないの取ろうとするんじゃないの？それと、それか、食べるのが好き？
いや、でも木材も取りまくるし、ほら、象牙とかあるじゃないですか。
うん。
象牙って違法に象を殺して象牙が輸出されてるとかっていうけど、なんか、ほとんど日本向けとかっていうニュースがありましたやん。うん、で、日本でそんな象牙で何使ってんのって思った、ハンコとかって。
だからハンコ滅んでほしい。いい加減。
しかも象牙。
サインでいい？サインでいいじゃん、サインで、本当に。
ね、僕が滅んでほしい二大、いや、三大。
はい。
三大日本文化というか、そういうの言いましょうか。
はい。
ハンコ。
言語。
なんでわかったん？
いや、もうわかりますよ、ブタオさんが言いたいことは。
ハンコと、
うん。
平成何年とかとか課されることと、
うん。
リーパイ。
リーパイはいいから。リーパイはどうでもいいから、本当に。
いや、だどうでもいいでしょ、リーパイ。じゃあ、リーパイしないテクニック。
だからリーパイしないテクニックはいるんだって。
だから。ほんまに。
それは格ゲーでめちゃくちゃ使うって。
西暦でいいし、サインでいいし、
うん、
もうみんなリーパイされた状態でやろうよって思う。
だからネットゲーム。
そう、ネットマージャンで。
でもネットでって言われるでしょ。
うんうん、ネットで。そうそうそう。
ネットで強いって言われてもね、みたいな。
ああ、これ、こんなん、
熱帯じゃなくて。格ゲーでも言われるんだよ、
熱帯。絶対食らわない
し。熱帯じゃ強くてもって。
うん、これ熱帯のテクニックでしょって。
そうそうそうそうそう。それ言われたらなんかもう地獄じゃない。
これ熱帯じゃなかったら絶対食らわないからって。
うん。
うん。うん。
実際熱帯強いやつっているからね。
うん、うん。そうですね。
あ、俺は、はい、身分証明書がいらないかな。
え？
顔付き。顔写真付き身分証明書。
じゃどうすんの？
いや、だからなんでいるのってなる。いつも。
え、どうやって、本村哲也っていうのを証明する。システム。
いや、だから顔写真がついてないやつでもいいでしょって。
え、でも別の人のやつ使ったりとか。
え、それはその人の気持ちを
気持ち
っていうか嘘ついてるっていうことをなくしてほしい。
その証明するためにはどうしたらいいや。
だからなんかなんつの
チップとか埋め込むの。
それがいいね。
え、それでいいの？
あとは目ピーって、よく映画でやるじゃん。会社に入るために目ピーとかやってる。
でもそれしたらボールペンの先に目突き刺してこうやってやるやつが出てくるじゃないですか。いやー
って。角膜取るってやつでしょ。こうそんな人全部やん。
ピーってやってその先見たら、
全部
よ。実はボールペンに突き刺したやつで。
だからね、人間の悪を考えてね、じゃあこういったやつが出てきてどうするのって言われたらもう地獄だから、善意を聞いてみよう、善意を。悪の話したら、身分証明書も全部悪やん、写真貼り替えたらどうするのって言われたり。
いたーって。
いたーって。他の人の使った
ら。みんな元村哲也の写真になってるんですよ。
怖くない？だから。
出たーって貼って。
とにかく、ハンコはなくしてほしいですね。
なんでハンコなんですかね。意味わからんし、ハンコ買えとかって言われるし。
いや、でもほら、なんか昔から玉印みたいなのがあるっすよ。
うん。あ、玉字みたいなやつ、ね、
玉字とか。うん。まあ、アジアはハンコなんでしょ。
なんか、アナと雪の女王で批判殺到あったらしいですよね。
え、なんでまた、
なんか古い映画。いや、テレビでやってたらしいんですよ。
うん。
フジテレビですかね。
はい。
で、それのエンドロールで、
うん。
エンドロールをなんか、タレントが歌うやつとかに変えたらしくて。
うん。
それで余計なことすんなって、ノーカット放送なのになんかきっしょいアレンジすんなよっていう。
批判が。あ、なんかエンドロールを他の人が歌うバージョンで流したってことね。
そうそう、なんかそのアナウンサーだの、タレントだのが出てきて、その実際本当のエンドロールってあるじゃないですか。
なんか文字だけが出るやつ。
そう、あの結晶がパーって出てくるやつ。
うん。
それを、そのなんか他のテレビの中の人たちが歌うみたいな。
いいじゃん。
やつにしてキモいっていう。
ええー、絶対そっちがいい。
でもノーカット放送なのにそんなアレンジいらんねんっていう。ちゅうかエンドロールまでちゃんとそのまま流せよっていう。
っていう人はもう見てるでしょ、なゆき。
だから DVD っていう。
だから DVD とか映画館で見てる人が文句言ってる。
あの DVD で何回も見てた、あのエンディング最高やったのに。なんであんな。
だからそれを自分で見たらいいのに。
うん。
だからテレビ版オリジナルエンディングにしたんでしょ、今回は。テレビ局が。
そう。
それはそれで楽しむしかないじゃん。だってそれを、テレビ局は、あの駅見たことない人に向けてやってるのか、見た人に向けてやってるのか、全くわかんないけど、テレビ局は、あの駅をこのバージョンで流したかったっていう。う
ん、でも例えば、ルパン対クローンとかをテレビ放送やって、うん、
はい、
ルパン温度カットとかよくやるんですけど、
うん。
カチンときますよ、あれ。
見なきゃいいじゃん。見なきゃいいじゃんって言ったら全部、だからそうなんだ、そうなってしまう魔法の言葉なんだけど。
まあテレビに期待する方が間違い。
テレビに期待する方が間違いっていうか、だからテレビバージョン見れてよかったなって思うしかないんじゃない？だって、見たくなったら DVD で見てよ、ブルーレイとか。
ブルーレイまでそれに変えられたら怒ってもいい。
フジテレビバージョン
のやつ。そうそうそう、全部。
だから、フジテレビバージョンのブルーレイが出たら、
うん、
フジテレビバージョンの方がやっぱエンドロール何回も見ても、なんか見れば見るほど味があるってなってくる人もいるかもね。
まあ、100回ぐらい見たら、実はフジテレビ版の方が面白かったっていう。
うん。
ただ、僕も、このね、新聞にまでこのコラム、檜山たまみコラムニストっていうおばちゃんが、
新聞にまで書くことなの？これ。
そうそうそう、新聞に書いて。
何があったの？どうでもいいんだけど。
で、このおばちゃんはエンドロールで席を立つ人がいるのを苦々しく思ってたと。
エンドロール席立つなおばさん。
そうそうそう。ほんで、今回アナ雪のエンドロールに対し批評がいっぱい集まってきたのを知って、自分と同じ感覚の人がいたのかって思って心強くなってきたっていう。
何それ、オタ特有のなんかよくわからん、うん、みんな一緒だったらいいよね、みたいな。
で、フジテレビのそのエンドロールの改編が気に入らんっていうのは、僕はそこはわかるんですよ。
あ、わかる？
いや、見てないんですよ。テレビないし、フジテレビ版とかはいちいち見てないけど、僕はシュガーラッシュとアナ雪をエンドロール好きなんですよ。
うん。
シュガーラッシュのエンドロールとかすっごく面白いじゃないですか。あれを変えられたらすごく嫌やなって。
まあ
なんかあそこでなんか例えばジャニーズのなんか流しますとかやったらすっごい。
でもブタンさん見てない
ぞ。そう、見てない
だから嫌かどうかもわかんないし、うん、実際に変えられたって言ってもあそうなんやで終わる話じゃないですか、それ。
ただなんかそのエンドロールに怒る人がいっぱいいて、なんか心強く思ったっていう。
ムカつく、それ。そいつがムカつく。
僕、ちなみにエンドロール、映画館のエンドロールで立つんですよ。
うん。なんでもうその人にムカつかれてるさ。
だってエンドロール
なんか。エンドロールどうでもいいさ、じゃあ立ってどっかに行くってことは、ブタオさん。ジャニーズに変わってても。
変わってたら余計立ちますね。
でしょ？
はい。いや、だから、エンドロールって、ほんまに見なくていいなと思って。
うん。
映画終わったら、なんかもう、エンドロールって変える時間タイムの、なんか、こう、ホタルの光みたいなもんやろうと。
うん。
このテーマに乗せて帰っていくんやろうって。
じゃあ、XJAPAN がホタルの光歌うみたいなもんじゃないですか、エンドロールを変えるって。
だから、僕、映画のエンドロールで立たないやつが大嫌いなんですよ。
なんなの？じゃあね。
うん。
じゃあ立たせるようにしたフジテレビとかジャニーズにするって偉くない？
いや、立たせるっていうか、チャンネル切るみたいな。
そうそうそう、そういう風に。
じゃあ寝るか、みたいな。
てか、エンドロール真面目に見んなよって、フジテレビ側の配慮なんじゃないの、これは。
ああ、もう寝る時間やぞっていう。
そうそうそう。
今からくだらない映像しか流れないぞ。
くだらない映像流すから、切り替えろって。そうそう、番組、チャンネルも切り替えろって。
いつまでも映画見てんなよって。
うん。
はい、終わり終わり終わりって。
解散。そうそう、解散解散って。あ、面白かったねって言い合おうって、この後。
ただ、僕、よくできたエンドロールは最後まで見ちゃうんですよ。
うん。
もう、最近は映画の質が全体的に高いから、エンドロールも最後まで見ちゃう、エンドロールの打率も上がってきてて、で、最後におまけまで出すやつとかもあるじゃないですか。
そうなんですよ。
でも、おまけ出すやつはおまけ出すって最初に言ってくれよって思うけど、映画館によっては結構言ってくれますよね。本編終了後におまけがありますので、
あります。
席を立たずにご覧くださいませ、みたいな。
うん。
まあ、あれ親切やなと思うんですけど、ただエンドロールがあんまり普通に、単に黒バックで字幕流れるだけやったら変えちゃうんですよ。
うん。まあ、大体でもそれよね。
変えらないんですよね。
エンドロールの前にエンディングがあるじゃないですか。
え？
だから映画が終わるじゃないですか。
終わる終わる終わる。
で、映画用の、
はい。
ちょっとした映像を流しつつ文字も流れるでしょ？
ああ、それやったらちょっと見てしまう。
で、その後に、それが終わって、
はい、
黒いスクリーンに文字が出て、エンドロール。
はいはい。
うん、でもこの時点で変えれと。
感じがピンプンしますよね。もう何も面白いのないぞ、みたいな。
でもおばちゃんたちは、おばちゃんたちじゃなくて、この解体る人も、
はい、
エンドロールで席立つやつムカつくっていう人がいっぱいいてよかった。
苦々しいって、
そう、苦々しいって。
何たるかは分かってないみたいな。
そう、だから、やっぱ少数派なんだろうな。
いや、でも、あれ、エンドロールは別に映画館もね、なんかね、扉、なんか変える用意しないぞみたいな雰囲気が、すんごいあって、なんか、映画の途中で帰ってるみたいな目で見られてる気がするんですよね。
え、いいんですか最後まで見なくて
ると。そうそうそうそうそうそうそう。いや、あれ、
ね、もしかしたら名前あるかもと思ってるかもね。あと、見るの好きとか。関係者。
関係者最後の最後まで。
そうそうそう。
エキストラとか。
この人今回も、ああ、そうなんだ、みたいなとか。
むちゃくちゃ字多いじゃないですか。最後の方なんで。
むちゃくちゃ見る。エンドロール博士とか絶対いるのよ。うん、エンドロール流して、この映画何の映画でしょうかみたいな。当てるクイズとかやったら。
いや、特徴的なやつだったらわかるでしょうけどね。
なんか途中から、
うん、
その VFX とか CG の部分だけ流して、さてこの映画は
イントロの逆ですね。
そうそうそう、最後流すっていう。
いやでも擁護するわけじゃないけど、
はい。
アナ雪のエンドロールはもうめっちゃいいって思うんですよね、僕は。
俺全然覚えてない、どんなエンドロールだったか。
もうすぐシンプルなんですけど、ありのままのあの歌が流れる。メイ・ジェイが歌ってる。あ、日本版ですけどね、日本語吹き替え版は。
え、じゃあ日本語吹き替え版はめっちゃ改変されてるじゃないですか。
え、何が？
え、日本版に。
いや、だから吹き替え版やからしょうがない。
だから、富士版だからいいんじゃないのそれ。
あ、だから、それが流れなかったってことですよ。
だから、日本語吹き替え版は本当のバージョンじゃないじゃん。本当のバージョンは本当のバージョンの人の歌が歌うけど、日本語吹き替え版はメイジェイって人が勝手に歌ってるんでしょ？
いや、勝手にじゃないよ。ディズニー
で。だから日本バージョンで歌ってるんでしょ？だから、フジテレビバージョンはフジの人たちが歌うっていう、理にかなってない。
だから、フジテレビ版が気に入らなかったってことなんでしょうね。
みんなね。
僕は日本語吹き替え版は気に入ってるんですよ。
うん。
で、日本語吹き替え版のエンディングは本当にいいなと思ってて。
うん。
まあ、それは背景も含めてですよ。
あ、なんか背景あったのね。
あるけど。
黒いやつじゃないんだ。黒の白の。
結晶が出る。バーンってこう。って。その結晶、 シュガーラッシュとかってゴテゴテしたエンドロールじゃないですか。もうエンドロールにめっちゃ、う
ん、
ゲーム画面で本編以上になんか力入ってるじゃないですか。
うん、
で、本編のあの、ストーリーの補足まであるし、
うん、
その、スト2の画面とか、ソニックの画面とか、マリオの画面とか、あの、FPS のウルフェンシュタインみたいなやつの画面とか、めっちゃよくできてるんですよ。
うん。
で、もうあれ、なんか、何度見ても、あの、エンディングのエンドロールって最後に見ちゃうんですよ。
うん。
で、その次のアナ雪のやつは、打って変わって結晶が出るだけのめっちゃシンプルなやつなんですけど、すんごくテンポが良くて、これも、言ったら、まあ、アナ雪自体が、あれじゃないですか、あの、ミュージカルものなんで、歌に始まって歌に終わるって理にかなってますよね。
うん。
で、最後のあの歌があって、全部、あの、落ちるんですよ、バーンと。
うん。
だから、最後まで、聞いちゃうし、その決勝の画面ずっと見続けてしまうみたいなのがあって、センスいいなって、ほんとセンスいいなって思っちゃうんですけども、あれがなんかなくなってたら、まあ、寂しく思う気持ちはわかりますね。
なるほどね。
うん、うん、うん。相当好きですからね、僕。
じゃあ、おばさん派か。
いや、だから、エンドロールは見ない。
どっちよ。
だから、エンドロールは
立つ。どっちよ。どっちなんだ
エンドロール見ない僕に
対して。面白いエンドロールは見る。
そうそうそうそう。
面白くない。それ普通よ。
いや、だからみんな、
みんなそうよ。
席立たないんですよ、なかなか。あんまり。いや、なんか好きな曲とか流れるエンドロールとかあったら見ちゃうけど。
最後だから俺ゴジラのエンドロールはゴジラの音楽流れるから好きだからいる、見るのよ。
はい。うん。
も
う
そんなもんね。しかもゴジラの音楽がなんか3つぐらい流れるじゃないですか。
ででで、ででで、
でででとか、
でででででで
その、でででで でででででで
ででで、その後にあれでしょ。でってでって、
で
って言うんでしょ。
そう。いい。
それはいいじゃないですか。ノリがいいエンドロールってことですよね。
で、もうそれを、
はい。
あの、っていうかね。
はい。
てか、あの、みんななんか勘違いしてるけど、
はい。
テレビでエンドロールまで流してくれてありがとうでしょ。
いや、流れなかったってことですよね。
え、っていうか、テレビの洋画劇場でエンドロールあるか？
ないから、ノーカット放送っていう銘打ってやった、
ね。ありがとうでしょ、もうそこは。
あと、ルパン対クローン人間ってね、
はい。
今までずっとカットしてたんですよ。
うん。
でもなんか近年テレビでやるときはルパン音頭とか流れたりしがちですよね。
いや、ノーカットでやるんだからそれぐらい我慢しいや。全部をね、求めようとするんだったら、だから、あの、一緒の枠で一緒の時間帯に DVD 流しなさい。
流しなさい。
わざわざノーカット放送でやってくれてるテレビ局の心意気を買いなさい。だって、今思ったんだけど、だから俺、なんか洋画劇場とかってよく見てたけど、
はい、
テレビで昔は、
はい、
エンドクレジットなんかあったかなとか思って、ないよ。
昔金曜ロードショーっていうのがあった頃に、
はい、
80年代とかですよ。
はい、
バタリアン1、2、2夜連続とかでやったの、2週連続とかで。
心意気がいいじゃないですか、テレビ局のそれは。
でね、すごいんですよ、このバタリアン。
はい、
吹き替えで、
うん、
バタリアンってエンディングって、エンドロールって、これ僕が好きなタイプのあの見ちゃうエンドロールなんですけど、
はい。
あの字幕の背景に、
うん。
本編の名場面集が流れるんですよ。
ああ、ジャッキーチェンの失敗集みたいな。
失敗集じゃないねんけど、もうちゃんとあの本編で流れたやつの名場面集。うん、だあ、こんな場面やったな、こんな場面やったなっていう見せ場。
はい、見せ場ね。
見せ場をもう一回振り返るってエンディングって心意気あるじゃないですか。
はい。
あの、金曜ロードショーでやったとき、ちゃんとそれをやって、
うん、
その名場面集も全部吹き替えされてて、
うん、
それだけじゃないんですよ。
何それだけではなく。
ほら、てっちゃん言ったじゃないですか。あの、ある程度映像流れて曲流れたら、
うん、
ひとしきりやったら黒バックに変わるって、
うん。
で、その後はひたすら字幕が流れるだけっていうのが定番のエンドロールの、うん、あの、絵のあるエンドロールでも途中で絵がなくなるみたいなんて多いじゃないですか。
はい。
で、僕はもうそれ以前にバタリアンって VHS で死ぬほど見てたから、
うん、
あ、ここまでちゃんとやる金曜ロードショーすげえなと思って、うん、そうそう、こういうメンバー名集があって、こういうメンバー名集があって、こういうメンバー名集があって、で、ここで、そうそう、これで終わりなんやなって思って見てたら、
うん、
黒に変わるところも黒に変わらずに、 名場面集に入ってなかった名場面がその後も流れ出したんですよ。
オリジナルじゃないですか。
いや、でもオリジナルでも、劇場公開版より長いってやばない？
だからやばい。だから、なんつうの？でも、
うん、
エンドロール原理主義者、そのパタリアに対して、ツイッターが当時あったらめっちゃ怒ってたんだろうね。
でもね、このバタリアンのエンドロールは、
うん、
今でも最高傑作って言われてますよ。
あ、ファンの間でも。
そう、金曜ロードショー版はすごいよねって。
あ、じゃあもう今回の、
はい。
アナと雪の女王は、
うん、
いや俺だって嬉しいわけじゃないからね。その、フジテレビの人が歌ったバージョンで、やったーって、俺も見てないから、
はい、
やったーって喜ぶわけじゃないから、どうでもいいじゃんって思ってるけど、
はい、
その、金曜のね、バタリアンで、
はい、
手打ちという形をしませんか？
いや、あれほんとすごい、劇場公開版の倍やったから。
だから、たまにテレビ局も、
うん、
エンドロールを失敗することもあるんだって、はい。だから成功するのがバタリアンのいい例じゃないですか、は
い、
とっても。
いや、だから愛を感じた。
そう、だから、愛がちょっと空回りしたんだろうね。
でもね、
バタリアンの場合は。
でもバタリアンに愛情があるスタッフってやばないですか？
やばい。だからバタリアンに愛情があるスタッフがまた今回も作ったのかもね。
あ、バタリアンに愛情あるから、あんた雪の女王なんてぐちゃぐちゃにしてやれ、みたいな。
そう。
僕みたいにバタリアンも好きやし、アナと雪の女王も好きっていう人ではなかったのかもね。
可能性もあるし。
うん、バタリアン放送しろよって。
そう。最後のエンドロールバタリアンにしようって。やばくない？アナと雪の女王が終わってエンドロールにバタリアンが流れるって。
そう。
長いよね。何分ぐらいある？
そう。バタリアン1時間半。
エンドロール長い。いやー、子供に対してはね、皆さん大人なので怒らないでください。
あー。トールくん。
はい。
柴又へ行ってきました。
あ。
柴又駅ではなく、金町駅で、下車。あそこですね。葛飾区、あ、まあそのままやけど、亀有の次とかでしたっけね。江戸川沿いを歩いて柴又へ向かうと、男は辛いよのオープニング気分を味わえておすすめです。
ああ、たららららららら。
これね、写真貼ったって、こう河川敷あるんですけど、これ、完璧オープニングなんですよ。
うん。
ここいつもトラさん歩いて家に帰ってくるけど、じゃあトラさん柴又駅で降りてなかったんやね。
てか、電車使ってないんじゃない
の？歩いて旅先から帰ってきた。
なんか、いつも歩いてない、なんか。
いや、だからその土手なんですけど、だから、柴又駅で降りたらこの土手歩く必要がないみたいな。うん、っていうか、渡し船に乗ってやってくる、来た時もありましたよね。
いや、今度行きたいですね。東京行ったら観光だし、トラさん博物館もあるし。
大石天参道、大和屋の天丼、うまいなーって。
うまそうでしたね。
これなんかクラシックな感じの天丼ですね。めっちゃソースというか出汁が真っ黒で。
うん。なんか下町って感じ。
で、金をつく原稿はいませんが、ハッピーは健在でしたって言って見て、ハッピーって同じデザインやったんや、と思って。
ね。
ここの、ちゃんと大石店のハッピーやったんですね。全然。なんか、昔は、島又にトラさんファンが行くよみたいな話聞いて、
うん、
いやー、もうなんか何が面白いのかって思ったけど、うん、今やなんか、あ、すごいって思ってしまう自分が。
今や？
そのトラさんのモデルになった団子屋とかあるんですよ。
ありますよね。
で、その団子屋とか何が面白いねんって思って、そのホームページとか見てメニューとか見てたら、
うん、
あ、瓶ビール結構安いやんとかって思ってしまう自分がいる。
昔の人たちにごめんなさいしないといけないよね。昔のトラさんファンの人たちに。
な、団子屋とか行って何が楽しかってみたいな。いや、
そう。
なかなか風情があって、ここでちょっとおでんつまみながら、瓶ビール、トラさん気分で瓶ビールも悪くないんじゃない？
ごめんなさいしないといけないよね。
いやね、 いや、すごい。
実際にあるんだもんね、ロケ地がね。
いや、すごい、すごいね、あれは。確かに。8作目まで見ましたよ。
うん。
7作目、8作目、やばかった。
やばい？
うん、やばい。完成度がもう。
あと何作あるの？ 40 作ぐらい。
あと40作。40作。
いいね。もうそれを、なんつうの、10作、10作、10作区切りぐらいで、
はい、
10作見たら、葛飾柴又に行くっていうルール決めましょう。
ルールがあるじゃないですか。
そう、ルールで行って、ほーって、ここかーって、ここがタコ社長のところかーとか言って、うん、団子でも食べながら、ビールでも飲みながら、ゆっくり、いや、いい街だねって。いやね、トラさんって。
いやねえ、7作目、8作目、ちょっと皆さん見てくださいよ。ちょっと攻めててやばい。
攻めててやばい。
うん、ストーリーとかなんやかんや含めて、あんなちょっとね、切り込んだ映画とはあまり思わなかったですね。
うん。
うん、トラさんとかの見てて何が楽しいんやろ。みんな一緒やんって思ったけど、
もう、手首ちぎれそうになるぐらい手のひら返し。
いや、みんな、もう毎回同じことやってるだけの映画でしょって思ったけど、少なくとも8作。
それ全部言うんすよ、みんなね、うん、見ると違うって、うん。
いや、8作目までに関して言ったら、やっぱり途中でこれまあ、っていうのは1、2作あったけど、
うん。
いや、最後の、今んとこ見た7、8とかは、ちょっと、おってなりましたね。
うん、
うん、うまいことこしらえてんなっていういろんなところで8作目とかまたゆっくり語りたいですよ。これのどこに
語ってください。
あとミャウダ、皆さんのお祝いのメッセージありがとうございます。この年になり涙もろく嬉しさのあまり涙が止まりません。人生の中でいろんな出会いに感謝しかないです。ありがとうございます。家族がいて友人がいて幸せです。頑張って死ぬまで行きますって3月14日にお誕生日やったらしいんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。宮田さん、いつまでもいつまでもお元気に。
はい。
でなんかみんなにおめでとうおめでとうって言われて涙もろくなっちゃったらしいですね、うん、
おめでとう。今頑張って大塚芳忠っぽく言おうとして。大塚芳忠が声優アワードの助演男優賞を受賞したらしいので、
ね。え、何それアワードって。
え？毎年声優アワード。
はぁ、
まあ、声優にも賞をあげようっていうことですよ。
トップは誰やったんですかね。
わかんないです。でも助演男優賞に大塚芳忠が選ばれた。
助演男優賞は誰やったんやろ。山ちゃん？
山ちゃんとかもうめっちゃ選ばれてるんじゃないの？前に。
ああ、毎年とかあるのか、それ。
あんまり詳しくないんですけどね。
じゃあ、とりあえず、後半に行きましょう。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アセミナラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツ、アセミナラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオです。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。